はい、こんにちは、表明子です。今日はですね、時間別2024年11月の運気と月のつかみ方ということでお話をしていきたいと思います。11月はですね、秋もそろそろ終わりに近づいてきて、冬に向かっていくちょうど季節の変わり目になってきます。だんだんとですね、寒くなってくるので、体調を崩されたりだとか、ちょっと気持ちがね、ちょっとこう冬に近づくにつれて、ちょっとずつこうのんびりペースになってきたなっていうことを感じている方もいるかもしれない、知れないですが、ぜひご自身の実感別の今月の運気のポイントというのを聞いて、今月もですね、楽しく過ごしていただければなというふうに思います。では日の絵さんから順番に解説をしていきます。でまず日の絵の方なんですが、新しいアイデアが湧きやすい時期になります。11月途中ですね、11月半ばに直感が冴え渡る時間っていうのが増えてくる、そんな1ヶ月になっていくかと思います。開運ポイントは朝方の生活で、朝方の時間のこうひらめきの瞬間っていうのを大切にしてください。そして新しいプロジェクト計画を立てるのに適した時期になってきます。そして注意点ですが、思いつきだけで行動するのは控えめにしましょう。直感が冴え渡る時期、アイデアが出やすい時期なんですが、行き当たりばったりの行動ではなく、計画は必ず文字に起こして行動するということを意識して過ごしてみてください。それでは次、木の戸の方です。内なる知恵が強まる時期になります。特に人の縁を通じた学びが多く訪れる時期となっていくでしょう。開運ポイントは人の話に耳を傾ける時間を意識的に作るということ。そして図書館と、本屋さんですね、での偶然の出会いでの大切にしましょう。ちょっと知的なね、雰囲気が高まる1ヶ月かなというふうに思います。注意点としては、考えすぎて行動が止まらないように気をつけましょう。そして物事をあれこれ考えすぎて心配事がね、少し増えてくるかと思います。必要以上のまだ起きていない出来事の心配をするというのは控えめにしましょうというのが注意点となっていきます。はい、では次、日の絵の方です。情熱が実を結びやすい時期です。特に対人関係での発展が期待できる1ヶ月となるでしょう。開運ポイントは自分の思いを積極的に発信をすること。カラー的には赤とか橙色のものを身につけると、ご自身の日の絵のパワーというのが強まっていくかなというふうに思います。注意点としては、暑くなりすぎて周りがちょっとね、引かないように気をつけましょう。そして情熱的になるがゆえに、どんどん前に進むパワーが強くなりますが、休憩時間だとかお休みの時間の確保を忘れないようにいたしましょう。では日の戸さんです。内なる変化が外への成果として現れる時期になります。特に創造的な活動が基地となる1ヶ月になっております。開運ポイントとしては、アート活動や創作活動を始めるのに適した時期となります。日曜日の夕暮れ時、瞑想したり内観する時間を作っていきましょう。注意点としては、感情的な判断は、あまりですね、やらないようにしましょうということと、あとは独りよがりにならないように、周りの意見も聞くように気をつけていきましょう。では次、土の絵の方です。基盤を固める時期になります。特に資産や健康に関する整理整頓を行うのが吉となります。開運ポイントは懸念状態の見直しに適した時期となります。自分自身のこれから先を進むにあたり、不安だなと思うポイントをぜひ書き出すなどして見える化してみましょう。色的には黄色だとか茶色のアイテムを使うのが吉とされております。注意点、必要以上の契約は運気を滞らせますので、必要なものに対しては投資をする、ちゃんとお金を使う、流してあげるということを意識しましょう。そして新しい変化も適度に取り入れるということを忘れないように過ごしていただければと思います。では土の戸の方です。内なる充実が現れる時期となります。自己投資が現実的な実を結びやすい時期となっております。 開運ポイントは学びや自己啓発、自己投資、自分自身の内面を育てるものに投資をするということをやってみましょう。注意点としては自分の殻に閉じこもりすぎないこと、自分の学び、自分の内側を探求するのはいいですが、それが行き過ぎてしまうと自分の殻に閉じこもってしまいますので気をつけましょう。そして必要以上の完璧主義は、気をつけるということも意識して過ごしていただければと思います。では次、カノエの方です。決断力が試される時期になります。特にキャリアに関する選択が重要となりまして、ポイントは決断は11月中に行うということ、そしてですね、重要なミーティングとか話し合いだとか、そういったものは、午前中の早い時間に、入れていくということを意識してみてください。特に曜日は水曜日がおすすめになっております。注意点としては急な判断は避けるということ、そして選択と決断が試される時ではありますが、周りとの協力も忘れないようにしていただくというのもポイントになっております。ではカノトの方です。洞察力が冴え渡る時期になっております。特に美しいセンスを、出す、自分自身のセンスを、しっかりとですね、輝かせるということが重要になっていきます。開運ポイントとしてはインテリア、そして自分自身のファッションの見直しなどに適した時期となっております。自分自身の過ごしやすい環境を作ったり、自分が身にまとっていて快適だなというファッションというのを今一度考えてみるというのもおすすめです。注意点としては細かいところにこだわりを過ぎないということ、そして完璧を求めすぎないということを意識していただければと思います。では次、水の絵の方です。新たな流れが生まれる時期となります。ご自身のネットワーク、人脈だったりだとか、新しい出会い、これが拡大していくということを意識していただければと思います。開運ポイントとしてはオンライン上での新しい出会いも大切にするということ、そして、活動を起こす、行動を起こすのでしたら、週の始まりの方のできるだけ早い時間帯に行動を起こしていただくのが吉となっております。注意点としては、新たな流れが生まれる時期ではあるんですけれども、その流れに飲まれすぎないということです。ちゃんと自分が流されすぎずに、流れにをコントロールしながら、自分で波に、あえて乗っていくということですね。これを意識していただければと思います。そしていろんな人との出会いは広がっていきますが、ダブルブッキングであるとか、約束を、2つですね、重ねて間違えないようにとか、そういったスケジュール管理というのを確実に行うということを意識していただければと思います。では最後、水の音の方です。内なる才能が磨かれる時期です。芸術活動との相性も良くなっております。開運ポイントは音楽や芸術に触れる時間を作りましょう。自分自身の中の感性というのを磨くという活動に意識をしてみてください。注意点としては感情に流されすぎないこと、そして現実的な判断も忘れずに行うということを意識していただければと思います。ということで、実感別の開運アクションと、あとは注意点ですね、これについてお話をしていきましたが、全体を通しての開運のポイントとしては、11月のテーマが一つはですね、こう積み上げていく時期になっておりますので、意識したい3つのポイントを最後にお伝えします。1つ目です。朝がですね、ちょっとこう夜明けが遅くなってきてはいるんですけれども、いつまでもだらだら過ごすのではなくて、朝方の生活を心がけるということ、そして、今までですね、暑かったので冷たい飲み物ガブガブ飲んでいた方も、胃腸をですね、ちょっと落ち着かせるような温かい飲み物で内側から自分自身の気を整えるということ、そしてですね、今までですね、自分がお世話になってきた方とかを振り返って感謝の気持ちを実際に言葉に出すということも大事です。感謝の気持ちというのは自分の中に留めておくだけではなくて、誰かに対してしっかりと伝えてあげるということも重要になってきますので、ぜひこれらの習慣を取り入れることで運気の流れをよりスムーズにすることができるようになっていきます。ということで、今日の話は以上となります。ぜひ参考にして1ヶ月間元気よく過ごしていただけたらと思います。ありがとうございました。